皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は暗く冷たいリーダーの終わりです。本当に小沢氏のこともそうですし、昔の自民党もそうですし、それから JR 東海のことやね、それからトヨタのこともそうですけども、やっぱりこの縦の統制で人の気持ちを関係なくですね、無理やりなんか仕事をさせてるような、ついてこさせてるリーダーはもういよいよこれで退場ですね。まあ職場崩壊なんて言葉が言われても、どうでしょう、5年ぐらいにはないんじゃないでしょうかね。日本でも縦の統制がきつすぎて職場崩壊だと言われて5年ぐらい、なんかよく持ちましたよね。太平洋戦争はあれ4年間でしたかね。でも日中戦争の頃から入れたらですね、まあ長くとれ15年ぐらいはね、まあ戦争やってるわけですよね。満州進出の頃から入れ15年ぐらいは戦争やってるわけで、いや、やっぱりそれ考えると、昭和がね始まって20年目に昭和20年でちょうど敗戦でありますから、20年間、さらにひどくとると20年間。同じことですかね。日本も平成を長くとれば20年ですから、15年ぐらいっていうふうにとればですね、まあ金融危機がね、だんだん始まった頃からということになりますし、で、4年ぐらいってことになれば、まあ、サブプライム危機がね、発覚してぐらいからという話で、だから今年来年ぐらいでね、本当にこう、一つ時代のけりがつくと、いうことなのかもしれませんね。同じことは二度繰り返すという話ですけども、やっぱり今回も繰り返しましたね。ただ二度目はですね、一度目ほどひどくないんですよね。一度目ほどひどくありませんから、まあ、それなりにね、ここはうまくしのげる部分、しのげる人もいるんでしょうけども、まあ、直撃食らっちゃうとね、これ大変ですからね。で、やっぱり、常にこういう時はやっぱりリーダーで未来が決まるんですね。未来を作れるリーダーがいないと本当にどうしようもないっていうのが今のような時期だと、もうそれは何度も私申し上げている通りで、いやこれでやっぱ暗く冷たいリーダーはおしまいですね。戦争終わってほら憲兵なんか雲の子散らすようにいなくなっちゃったでしょ。威張り腐ってたね教員とかですね、威張り腐ってた警察官憲兵が戦争終わった瞬間にことごとくいなくなって雲隠れしたでしょ。多分同じことだね。昔の731部隊の石井成樫なんてな、今で言えばゴールドマンサックスみたいなもんじゃないかね。小泉竹中ゴールドマンサックスみたいなもんでやりたい放題やってですね。で、雲隠れすると、まあ、そんな感じなんじゃないの？いやー、だから、これはなかなか非常に大きな、負の遺産も残すなという感じがするんで、その後始末がね、大変ですよね。実際何が行われていたのか、こう全部蓋を開けてみるとね、とてつもないことが出てくるんだと思うんですよ。暗く冷たいリーダーが寄り集まってやることというのはですね、小沢氏の日じゃないと思いますよ。さあ小沢氏もいろいろ事件あるんでしょうかね。あんなもんじゃなくて、自民党の清和会のこともそうだしね、アメリカのこともそうだし、中国のこともですね、考えられないことがそこでは起きているはずなんですね。だからそれがずっと今までの歴史ですからね。ポルポトの虐殺事件もそうだし、毛沢東の文化大革命もそうだしね、あってはならないことを平気でやっちゃうんですね。企業文化の中の依存文化ってのが、あれが一番危険な文化ですよね。やっぱり依存文化やってるところって今世界非常に多いですもんね。いやーこれはやっぱりそういう反省と言いますか、その負の遺産があまりにもすごいということで、人々がもうこれはいかんと考えと行動を改めていくということでしょうね。やっぱりいろいろね、人の生き方もあるんだと思うんですけども、時代に準じるっていうのは人を最近あんま見ないんですよね。例えばね、その暗く冷たいリーダーの中で、もうこれはせんなきことよと、ね、他に手はないと、頭もないんだからひたすら暗く冷たくですね、統制する以外に道はなしと、ね、どっかで笑いながらですね、もう一心に、もう自分は地獄の底に落ちる悪魔であると、悪魔をですね、徹底的に演じるしかないと思ってやってるよね。そういうのあんまりいないんですよね。あわよくば自分だけ生き残ろうと思って暗く冷たいことやってるリーダーが多くて、ああもうですね、話に何もならないですよね。 やっぱりですね、この、アイゼンハワーでしたっけ？ね、トルーマンでしたっけ？トルーマンでしたね、あんたらね、その第二次世界大戦やって、しかも原爆まで落としてですね、それで天国なんか行けるわけないよと、ニューヨークに行くに決まってんだろうと言われたと言われてますがね、まあ、そんな覚悟を決めてですね、なんかことに処してるような暗く冷たいリーダーっつうのは、いないんじゃないの？なんかやっぱり中途半端にですね、右往左往しながらやってるんでしょうね。どうも私はそんな感じが非常に強くするんですね。だからこそね、消えるのが早いんですよね。ええ、これがね、腰を据えて悪いことやってればですね、いや、時代変わったってですね、どんなもんだと、堂々としてんだと思うんですがね。いや、これが辛くしそうじゃないんですよね。実に中途半端な見識と発想でやってますから、時代が変わったらですね、蜘蛛の口を逃げちゃうわけですよ。小泉竹中時代が終わってね、あの時威張った連中なんか今、蜘蛛の口散らすようにいなくなっちゃったじゃない。ねえ、だからあんな感じなんだね。まあそうすると、本当にね、邪魔する人はいなくなるんでしょうけども、まあ立て直しをしようという時に、明るく温かいリーダーが出てくる時に、それはやっぱり、なかなか一気に大きくはならないですよね。やっぱ分かった人から順番に行くわけですね。経済ってよく、等価交換だと言われますけども、その始めは全然違うんですね。始めと終わりは違うわけですよね。何事もですね、その始めと終わりってのはね、真ん中とは違うわけですよ。例えばその子供が最初に経済活動することのことを考えてみればわかりますが、子供はお金持って生まれてこないわけですね。で、何も持ってませんから、経済活動なんかできないわけですよ。しかし、親から小遣いもらったり、親から商品もらったりして、それを物に変える、あるいはお金に変えるという、その商行為をやって初めて経済活動に参加するわけでしょう。ということは、その子供だって最初はね、これ財産を贈与されるから、経済活動できるわけですよ。ですから、経済活動の最初は等価交換じゃないですよ。贈与ですよ。で、終われば、ね、死んだってあの世に何も持っていけませんから、結局誰か持っていっちゃうわけね。財産は。だから死んだらまた贈与でしょ。だから経済活動は等価交換って言うんですが、最初は贈与で終わりも贈与なんですよ。だからやっぱりその本当に一度終わっちゃった後っていうのは、贈与がないと始まらないんですね。贈与というのは人の財産を持ってきちゃったり、戦争でどっかの財産をね、分取って持ってきちゃったりっていうのもありますけども、一番大きな贈与は天からの贈与ですね。やっぱり天の恵み、自然の恵みを上手にですね、自分たちの今生きる力に生かすっていうことができれば、それが本当に贈与なんですね。だいたい世の中がこう、極まっちゃって動かなくなるって時は、そういう天の恵みとかですね、あるべきものが生かされないっていう状況にね、なっちゃうわけですよ。もうそれは二宮尊徳さんの話をね、見ればわかる通りですよ。世の中には全てのものには徳があると。徳を生かしきれてない。徳に報いていないから世の中は乱れるんだ。その通りでありまして、ですから世の中見られておかしくなるときってのは、実は潜在的にものすごくたくさんの恵みが手をつけられないまま眠っているんですね。で、本当にその料理で言いましたら、あり合わせで料理を作るみたいな話で、その残っているもの、その今目の前にある天の恵みを生かして、自分の生きる道を決めればいいんですね。これ逆にやることができないんですよ。なんか俺はこんな風な生き方をしたいって言ってですね、メニューを考えて、その通りなんかお金も材料も人も集めようったって集まらないわけね。だからこの世はね、つまらないと、この世はおかしいと言ってるのがね、大体体制末期の人の考え方で。で、要するにもう揃わないわけですから、自分の作るもの、目指すもの、幸せの定義をね、変えないと、これ絶対幸せになれないわけですね。生きていかれなくなるわけですね。そうするとやっぱり、その経済立て直しっていうことは新たな贈与だから、ね、人のやる気も贈与で、みんなが本気になってもらう、本気になってもらう人を集めて新しい公共から作り直すということしか考えられないし、それから才能もそうですね。才能元の贈与なんだから、その才能をみんな一人一人活かせるような環境を作るってことが大事だし、それから本当にね、資源がそうですね。食料でも資源でも土の恵みでも水の恵みでもですね、これは自然の持ってる恵みをいかに上手に活かすかということで全てが決まってくるわけですから、やっぱりそこにありますのはね、やっぱ世の中を本当にちゃんと見ることができるものを見る目ですよね。世の中に実にいろんな恵みがあるんだということがちゃんとわかってる人でないとですね、これは到底ですね、もう絶望するばっかりということなんじゃないでしょうかね。でもやっぱなんか言いますよね。 暗く冷たい人たちというか、本当にその世の中の恵みが何にも見えない人たちというのは今、本当に世の中多いと思いませんか？だから、あれ結局そのままなんですよ。そのままずっとですね、いろんな吠えていてもですね、誰も助けに来るわけでもないし、金融市場も解体になっちゃうし、大きい会社もだんだんね、ぶっ壊れていくし、待っていても仕事がなくなるし、そのうち飯もないとかね、金もないとかいう話になってきて、気がついたら誰もいないと。政治はけしからんと言ってもですね、けしからんと言うべき相手もいないと。なんか全然別のところ世の中動いてると。まあ大体権力闘争、権力が交代しない？権力交代でない、覇権の交代ではない、その権力闘争、時代の変化ってそんな風に動いてきますから、取り残されるんですよね。誰も何もしてくれないんですね。だからまあそうなってくるともう、ね、相当後になって救援が来るのを待つしかないですよね。すなわち、その人たちになんか贈与してあげようという人たちが、よそから来るのを待ってくるしかないから、そうすると、人に贈与するのを持ってる人、人に贈与する力がある人が来るのを待つわけですから、これ相当先のことになりますよね。まず自分で自分が生きられるような道を作って、それでさらにより大きな富をね、作る力ができるようになって、それから救援に行くわけですから。ほら、ちっとばっかり時間がかかりますから、その間生きてることができるかどうかね。ほんで、だからこれ、大変な時代なんですよ。だからその、なんて言いますかね、この生きる極限みたいなところもね、問われるような人も、これは出てくるのかなと。そんな感じがしますね。本当にYouTube の私がね、集めたコレクションの中にいろいろあるじゃないですか。やっぱり津波の、あれよく見てくださいよね。本当にね、目の前に波が来てから慌てる人たくさんいるんですよね。あるいはなんか、のこのこ、防波堤の先まで行って津波見ていて、目の前に来てから逃げ出して見事にさらわれて海に落ちる人がね、たくさんいるんですよね。バカじゃないかと思うんだけどね。まあ、なんかそういう人がいるのがね、世の中ってもんなんでしょう。で、やっぱり次はですね、いろいろと考えていかないといけませんですよ。まずその天の恵みを生かす道ってそんなにたくさんはないんですよね。今できることという意味で言ったらね。だからその自分の潜在能力、地域の能力にしても、人の能力にしても、そんなに一気に何でもするわけじゃないわけですから、まあご縁のあるところと言ったらいいでしょうかね。ご縁のあるものをいかに生かして、その構想力ですよね。やっぱりこの大きな方針、理念、それから、あるいはその戦略考えるときっていうのは、この、あうんの呼吸がやっぱいるんですよね。なんかこうみんなが、あ、これならいいと言うだろう。あ、これならできるだろうと思うものってどうしてもね、最初に提示するのがやっぱリーダーの仕事なんですね。これはだからやっぱりね、よーく人々の様子を見てないといけません。世の中の様子を見てないといけません。で、よくコミュニケーション取ってないといけないんだね。みんなとね。コミュニケーション取ってれば何が大切なのか、何をしたいのかということが、図らずも、分かってくるもんなんですよね。そしてやっぱ天と通ずるっていうような感覚がどうしても必要で、やっぱこう自分とね、太陽の間には何もない。自分と月の間には何もない。ふと気がついたらですね、そこは青空だけだったというね、まさに昭和20年8月15日と同じような心境からですね、やっぱり桃のことを考えて組み立て直していかないと、中途半端にあれを直す、これを直すったって、は全然ですね、うまくいかないんですよ。今あるね、システムの中で何が残るかなんてこと全然わからないんだから、やっぱりそれはあるべき姿をまず考えて、で、それを実行するための戦略っていうのがあって、その中で今自分の持ってるものの中で何が使えるかっていう、そういう議論でしょうね。だからこれは国とか地域とかいうものでも大切ですけども、まず自分の、まあ、いる組織、あるいは自分自身の生活というものもね、その中で非常に大切なことになってくるわけですね。一体私は何をして生きていくのかということですね。でも、ふと考えてみると日本もですね、随分価値観が多様化したように思うんですよ。ね、バブル経済の頃ってですね、まあ特に昭和のバブルの頃はですね、とにかくお金の価値観一辺倒だったでしょう。IT バブルの頃もね、あれ乗っかってた人はとにかく儲かる話、お金の話しかしませんでしたもんね。しかし、ああいうお金の話がだんだんなくなってくる。お金を求めても得られない。あるいは権力もそうですね。権力というものを求めても、まあ大した権力を得られない。企業もですね、一生懸命ね、入社のためのなんか予備校みたいなの行ってもなかなか会社入れない。そうなってくると、みんななんかそれぞれのものを求め始めますよね。 なんか趣味に生きる人も出てくるしね。あるいはなんかボランティアに生きる人も出てくるし、芸術に生きる人も出てくるし、まあふと見ると若者でも年配の人でもですね、なんか自分の価値観に従って生きていく人って増えてきましたよね。そういう人たちっていうのは、まあね、あんまりその組織の中枢にはあんまりいないわけですよ。組織の中枢はこうな、ね、暗くて冷たい人が多かったですから、そういう人たちはまああんまり趣味なんかにね、こう関係なくね、まあ趣味なんかこう、ね、考えつかないというか価値観の多様化がね、できないから、価値観の多様化しないからその中枢にいられるって人多いから、やっぱりこう周辺にいるんですよね。すごい人って大体周辺にいて、こういう人たちを次に横につないでいくと、やっぱり非常に価値観の多様な日本ができるんでしょうね。真ん中がだから完全にこの、真っ暗になっちゃってるっていうのはそんな感じだと思うんですね。で、そういうのはやっぱりその自分を取り巻く環境が変わると一段とね、そういう、なんか、自分が何ができるかっていうことは皆さん考え始めると思うんですね。政治もそうだと思うんですね。まあ民主党で小沢さんのことがいろいろ進んでくるとですね、民主党の議員たちもね、中央も地方も民主党の議員たちも、あるいは野党の議員たちもですね、これからどうしようかなと、本気で考えると思うんですね。今までなんか、小沢氏の言う通りね、こう動いた人たちもですね、その、ああせいこうせい言う人がいなくなればですね、自分で考えなきゃいけないじゃないですか。そしてやっぱり、その中で自分のこの生き様を考えて、ね、誰と一緒にやっていくかということを、本当にその、考えて行動しないといけませんわね。で、ちっちゃなですね、統制組織作ったって、何の力にもなりませんですよ。ねえ、ちっちゃな新選組みたいなの作ったって何の力にもならないわけだし、やっぱりこの、人々が求めるところ、腹の底からやりたいと思うようなこと、ついていきたいと思うような、なんかそういうリーダーシップを発揮していかないと、これは難しいんだと思いますね。で、やっぱり、本当に何千年前から言ってる予言の通りに動いてきてるんだと思いますよ。で、例えば大元の予言で言えばね、これ二度と世の中がおかしくならないように、最後の戦いをするというわけでしょ。悪と善との最後の戦いで、これでその負けた方は未来永劫をですね、従わなきゃいかんと。だから悪が勝てば善は未来永劫を悪に従わなきゃいかん。しかしまあそういうことはないわけですから、だからやっぱりここで二度と悪は上に出てこれないんでしょうね。二度と出てこれないということはやっぱり社会にはちゃんと自浄能力が備わっていて、明るく温かい人たちのリーダーシップをひっくり返すようなものというのはこうできてこない。逆に言えばそれをひっくり返すものが出てきた場合には、すべてがおかしくなるんであって、悪が栄えるという形にはならない。まあそういうことなんでしょうね。私はやっぱある種この予言の時代がこれで大体終わるんだと思うんですね。予言書というものがあって、この何千年我々こう生きてきてるわけですけども、まあ予言書ってのは宗教があったり、いろんなあちこちの未来の予測があったり、規範があったりしますよね。ああいうものというのはやっぱりその、ちょうど今ぐらいの時期に、最後のこのね、立て直しみたいな、建て替え立て直しがあるっていう、まあ大体そんな風になってますから、だからこれ、ここまでは矛盾がどんどん拡大するように、やっぱりなっていたんでしょうね。だから、ね、非合理だ、おかしいと思うことでもですね、おかしくなるように、非合理になるようにそこは動くと。99% で手のひらが変えるその直前まではですね、まあ、引っ掛け戻しっていうことでね、デタラメも極限まで行くと。やっぱりそういうことだったんじゃないんでしょうかね。だから、まあ、この間は本当に運が悪いって言いますかね、どうにもならないっていうことも多かったでしょうが、いよいよもうそれもなくなるんでしょうね。ここから先は明るく暖かくやらないと、どうやってもやっぱり成功しないという、なんかその時なんでしょう。しかもそれが行動や見かけじゃないんですよね。見かけや、なんかね、その、ちょっと行動をね、見えるとこだけ直してみたって全然ダメで、発想から変えていかないとね、発想が改まらないとですね、どうしたってこれ、成功しない形に私はなってくんだろうと思うんですね。それは本当に私はですね、そういうことだと思うんですよ。ねえ、発想なんか覚醒じゃないですか。見かけを整えてうまくやってますと。見かけを整えてかっこいいですと。いうようなことは簡単ですわね。でもそれがいよいよ通用しないんだね。本物の輝きを、本物の明るさ、本物の高さを持っていないと難しいわけで。だから世の中ね、要するに、そういう人たちがね、要するにみんな上を向いてですね、努力するっていう世の中がいい世の中なんでしょうね。 生まれた時の明るさ暖かさと死ぬ時の明るさ暖かさを見た時に、死ぬ時の方がより明るく暖かくなっているように、まあそういう訓練をするのはね、まあこの世っていうものなんでしょうから、まあそうやって、だから何が正しいかっていうことも人々がね、あまり誤解やね、勘違いしないでいけられる世の中が本当にいい世の中なんでしょうから、まあそれはこうやって価値観が多様化している時代になってくればね、そんなに難しくなくできると思うんですよね。なんかすごい本当に巨大な変化なと、つくづくとね、そう思いますね。ですから皆さん本当にそれぞれのね、生き方をね、もう一回見直してみていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、暗く冷たいリーダーの終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。